どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目の未来と主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思います。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。イエス様の皆をおめでとうございます。今日は使徒行伝の12章からなんですけれども、御声新聞にですね、の後ろの方ですね、これ11面ですけれども、イスラエル日記ということで、美香子さん、ね、結婚された美香子さんが毎週書いてるんですが、もうご存知だと思いますけれども、この中に今回は何を書かれているかというとですね、5000人の給食の、2匹の魚と5つのパンと2匹の魚の教会となって、いわゆる5000人の給食の教会と言われている、ところなんですけれども、確かタプハだったかな、言われているところですけれども、そこの教会が、何者かによって、放火されてですね、伝承いたしました。でもすでにね、2週間ぐらい前のことだと思うので、知ってる方は知ってると思いますけれども、まあ、おそらく、まあ、イスラム教とかテロかだと思いますけれども、行ったことのある方はね、すごく素敵な教会だったんですけれども、まあ、障害が開かれたんですね。で、外来ですけれども、そういうことが起こっております。で、明らかに時代が大きく変わってきたなということですね。まあ、パンと魚の奇跡の教会ということなんですけどね、美香子さんはね、ガイドしてますので、ね、でもただこの最後にね、すごくいい形で締めくっておりますね。このニュースは、このね、焼かれたという、全焼したみたいですけども、イスラエルにいるガイドにとっては目を疑うようなニュースで、いろいろなガイド仲間から連絡があり、この話で、ね、5つのパンと2匹の魚が、の教会がもうね、焼かれちゃったということですね。持ちきりでした。ガイラヤ湖畔のきれいな教会として、みんなとても大好きな場所だったので、長くガイドをしている方にとっては思い出も多く、ニュースの話題からこの2匹と魚とうつのパンの奇跡の教会にあったいろいろな思い出話をしてくれました。で、今回はとても残念なニュースでしたが、また奇跡が起こった場所に新たな奇跡が始まり、再建してもらいたいものですと、ね、焼かれましたけども、再び神様の素晴らしい奇跡が起こることを、まあ、期待したいというふうに思います。きっとね、神様してくださると思います。で、先に嫌な話をしましたが、嬉しいニュースもあるんですね。今日の、まあ、メッセージもかかってくるんですけども、今 CS の奉仕の方に行かれましたけども、山本節子牧師ですね。お父様は大正13年生まれの91歳。先週何の日だったか知ってらっしゃるでしょうね。ファーダーズデーだったんですね。ね、私父ですけどね、父の日だったんですけれども、あのファーダーズデーだったんですけど、その父の日に91歳の大正13年生まれのお父さんがイエス様を信じました。主に感謝したいと思いますね。で、ゼロ戦の整備をしておられて、特攻隊の人たちを送った。だから本当にそういう人たちを送ってたので、ちょっと特別な思いがあって、すごくキリスト教にはまあ固くなというか心を閉ざしてたんですけど、本当についにイエス様を信じることができまして、本当に良かったなと思います。で、実はその2週間くらい前に、佐世保教会の山田牧師、ね、のお父さん、大正14年生まれの89歳、誕生日が来たら90歳、私としてなんですけども、のお父さんがですね、やはりこの方は波佐見町といって、まあ、どっちかというと田舎の方のご長男で、兄弟に牧師がいたり、山田牧師は牧師のことは全然反対しないで喜んでくださるんですけど、自分はその長男だからお墓を守らなきゃいけないから、自分には言わないでくれ、自分はダメだって、もはっきりも明確に断っておられた方なんですね。で、これは地方伝道室とよくぶつかるんですけども、ところが1週間ぐらい前ですね、この山田牧師のお父様もはっきりとイエス様を信じられたんですね。主に感謝をしたいというふうに思いますね。で、私は7歳に聞いて88年だから27年であってますよね。今2015年だから27年なんですけれども、確かにその地方の方に来た時に、そのご長男の方がものすごく心は開いてるけど、その問題でなかなか決心できないという方をたくさん見てまいりました。で、しかももう90歳になる方、大正前の方が続けてこう2人救われてきたのは、小さな、まあ、印かもしれないけど、私はすごく大きなことだと思っています。手ほどの雲を見て弱い目が降ると言ったようにね、この後すごい神様のそういう世代に対しても救いが起こってくるだろうというのを、ね、楽しみにしたいというふうに思っています。皆さんね、どうぞちょっと今までとは時代が変わってきたぞっていうね、ことを覚えてください。 祈ってた方々に神の手が動き始めてるなってことをすごくする感じてるんですね。で、今まで固くなだった、あるいはこう神様に対してはね、いい人でも神様に対してはキリストに対しては固くなだった人の心がこう開き始めてきている。で、それが起こり始めてきていますので、どうぞ皆さんね、期待してほしいというふうに思います。さて、それで、ね、それからあとですね、先週大分に行ったんですけど、大分でもね、いろんな人が集まり始めてきてますし、いろんなところで人が動き始めてきているので、神様はちょっと今までない聖霊の動きを感じるので、どこかでブレイクすると思いますので、主にね、期待してほしいと思います。さて、それでは聖書のね、戻っていきたいと思います。今日は使徒の12章1節から見ていただきたいと思いますね。聖書を開いておくか、あるいはこちらをご覧になっていただきたいと思いますけれども、1節からね、その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したと。ヨハネの兄弟ヤコブというのは十二弟子の中で一番年配だったと思われます。年長者のヤコブを剣で捕まえて殺しました。そしたらそれがユダヤ人の気に入ったのを見て、ユダヤ人たちヤコブを殺したことを喜んだわけですね。そしたら、まあ、ヘロデというのは王様です。今で言えば政治家とちょっと出ますけどね、王様だから、その民衆が気に入って人気を得たいので、それを見て、次には今度は十二弟子のリーダーのペテロを捕らえにかかったと。それは種足マンの祝いの時期だったと。ヤコブを殺したらみんなユダヤ人が気に入ってくれたので、今度はペテロをリーダーを捕まえてやろうとなったわけですね。そしていつ殺すかというと、4節、ヘロデは王様はペテロを捕まえて牢屋に入れて、4人1組の兵士4組に引き渡し監視させた。厳重に番をさせたということです。4人1組にして厳重に番をさせたと、ね、で、そして水越の祭りの後に、水越の祭りというのはユダヤ人で一番大きな祭り、長崎でいつもより訓示みたいなものです。もう一番大きな一大イベント、今でも世界中からこの水越の祭りの時集まってきます。それほど大事な祭り。その祭りの時はまずいから、祭りが終わった直後にそのペテロを殺そうと思ったわけですね。まあ、水越の祭りの後に民の前に傷つやす考えであったからと、でいよいよ殺そうと思ったと。でね、5節、その時にこうしてペテロは牢に閉じ込められていたんですね。で、今、まあ、牢に閉じ込められている人はもしかしたらいるかもしれませんが、皆さんは今そういう特別な牢に閉じ込められていたり、自分とか家族はしてないとは思うんですね。ただ牢に閉じ込められてなくても、今の時代はこの前も言いましたけれども、見える牢には閉じ込められてないけど、例えば家からもう出れなくなっている子供たち、あるいは大人もいる。別に誰が束縛したわけでもないのに家から出れなくなってしまっていたり、あるいは心を縛られていて、もうなんかこう自分自身の中で縛られてしまっている人はいくらでもいると思うんですね。まあ、先週も話しましたけども、今は心療内科が一番流行る時代で、しかも自分の住んでいる地域ではなくて、自分の住んでない地域に行って心療内科が変わる。どうしたかというと、自分の住んでいる地域だと分かってしまうとまずいからってことね。そういう方がたくさんおる時代です。だから、ある意味ですごく縛られている人多いと思うんです。目に見えない、あるいは悪霊に、あるいは言葉に、人々の眼差しにね。で、ペテロはそういう意味じゃなくて本当に閉じ込められていたんですけども、もしそういう人がこの中にいたり家族にいるなら知ってほしいんですね。ペテロはこの後解放されるんです、教会の世によって。教会に乗るとき、あなたがそうであっても、あなたの家族や友人がそういう状況になっても、神はその人をその縛られた状況から解放して本当に救い出すことができる方なんですよね。で、この時ね、ペテロが閉じ込められていました。で、ペテロ自身はもう、まあ、殉教を覚悟したんでしょうね。ところが教会は彼のために神に熱心に祈り続けた。今日のキーワードです。教会は、これ個人と書いてある、教会と書いてあるんです。だから、この集まっていた人たちが教会に集まって、教会として、誰か個人じゃなくて教会として、彼のために、ペテロのために神様に熱心に祈り続けていたと。だから、神様どうかペテロを助けてくださいと真剣に祈ったことが分かります、ね。そしたらですね、教会に祈ってたら、6節、ところが、実際どうだったかというと、ヘロデは彼を引き出そうとしていた日の前夜、だからいよいよ、まあ、明日殺そうということですね。最後の夜、まあ、明日殺すとっていう、その最後のその日の夜、前夜、ペテロは2本の鎖につながれて、2人の兵士の間で寝ており、戸口な万兵たちが労官していた。どういうことだったら、2本の鎖につながれて、2人ここにいて、入り口にも2人いたってことだから、もう厳重に監視されてたってことなんですね。で、しかも面白いのは、これ、電夜でしょ。電夜ってことはね、ギリギリまで助けはなかったってことなんです。で、どうも、あんまりこういう告白したくないんですけど、告白するとそうなっちゃうから、神様はギリギリがお好きなような気もします。でもあんまりするとそうなっちゃうから、そんなことないですよね。でもここは少なくともそうだった。前夜だから もっといくらでも最初に救うことができなかったんだけど、そうでしょ。でもこの時はいよいよもう明日になったら引き出して殺すという、その最後の夜のところで天使がやってくるんですよ。面白いですね。で皆さんね、簡単に諦めないでください。いやもう前夜通り過ぎたと思っても諦めないでください。なぜか時間を作ったのは神だから。我々この今3次元にいて時間に縛られてるけど、神は時間さえも創造したから時間に縛られないんです。私たちはね、タイムマシンで過去に戻って将来に行くって夢がありますけど、でも現実今は無理です。でも神様が時間を作ったから、過去も未来もすべて収めておられるんですね。だから今ここから私たちが神になれば、過去や未来に対しても神は手を伸ばせるっていう、神様ですよ、私たちじゃなくてね。だからね、いやね、諦めないでほしいんですよね、簡単にね。で、この時教会は祈ってた。そしたら、その前夜ギリギリの時に、こんだけ厳重な監視がいたのに、で、おそらくペテロは寝てたって書いてあるから、もう、殉教を受け取って、明日になったら死ぬなってことを嫌がってなくて受け取ってたんです。もう殉教するぞってこと。そして、もう自分は死んでもいいって、その、否定的な意味じゃなくて、肯定的に、あ、もう死者のためによろし、喜んで死のうって受け取ったと思うんですよね。ということは、本人も、その、悪い意味じゃなくて、別に死んでもいいと思って受け取ってた。ところが、教会は諦めなかった。もう本人は明日になったら死んでもいいと思って、もう休んでた。だから神様はね、教会の問い、神様はね、手を伸ばした。もしあなたの家族でね、もう私はダメだって諦めていたり、もう一生こういう状況だと思っていたり、もういいのよって言ってたとしても、そんな言葉に翻弄されないで、教会に来て一緒に祈りましょう。来れない人はスカイプで祈ります。明日から総天気とスカイプでやろうってことになってるんです。どうしようか、伸吉先生がですね、後藤で一緒に祈りたいって言うんですよね。だからですね、皆さん、後藤の人も祈るんですか、長崎の人も、問いなんて言わないでスカイプがありますから祈りましょう。教会で祈るとね、神の手が動くんです。教会は諦めなかったんです。ですか？もちろん、ヤコブはその前に殉教してます。でも、ペテロは助かりました。わかりません。天国に行っていきましょう。だから、いろんな人に見心があるから、ね、殉教することにヤコブは見心があった。でも、ペテロは助かることだったんですね。でそのために神様はペテロに祈りを起こしたわけですね。教会に。だペテロはもう生きようと思ってなかったみたいですけど、助かっちゃうんですよ。あなたの家族でね、もう諦めていたり投げなって人いませんか？友人で。あなたが教会に来て一緒に祈るとね、神の手がその人に伸びる。これ、山本牧師のお父さんはですね、俺はいいって、キリストだってこうね、他のことはすごく優しくて、キリストだったら、こうね、ご本人聞いてください。ね、夜明かしてもらおうと思ってますけど、切って聞いてください。ね、はじめはですね、ところがね、今回はついにね、こうする双方ですけど、こうして、イエス様を信じたみたいですね。これはね、やっぱり祈りですよね。で、この時も教会に祈ってたので、6節、7節、国家祈願、すると突然なんです。使徒行伝のキーワードはすると突然なんです。で、これからね、この時代ね、すると突然が起こります。あなたの人生に。あなたの愛する人の人生に、あなたが敵対している人にさえもあなたが祈るなら、すると突然が起こります。これで、すると突然ってことは、すると突然の直前までは最悪なんです。はい、今最悪だと思ってね、なんで祈ったって最悪じゃないかって言ってる人、すると突然が来る直前でやめないでくださいね。本当にすると突然って必ず来るから、この時すると突然が来たん、ギリギリに。そしてその時何があったら、まず天使がやってくる。死の使いが。あ、ちょっと聞いてみるか。天使に会ったことのある人。遠慮しないで。あ、ありますね。はい、一人いますね。私は天使の声は聞いたことがあるんですけど、あ、ちょ、ま、会ってるけど気づいてない代かもしれません。ね。だけど、まだね、正式に会ってないですね。正式にっていうか、こっちは自覚しては。秋元牧師もまだ自覚しては会ってないって言ってました。ね。でも会ってみたいですよね。で、天使に会うことはあり得ると思いますね。毎日会った人はちょっと気をつけてください。それはちょっと危ないですからね。ね、でも、この時天使が来た。そして天使が来たけど、9節を見ると、幻を見てるんだと思ったと書いてあるから、ペテロは最初、現実だと思ってないんですよ。夢か幻かと思ってる。天使がやってきて、そして脇腹を叩いたってね。これものすごく忘れないけど、光がパーッてローって出して、で天使がパーッと現れて、光と共に来るんですね。そして、脇腹をポンポン叩いて、で起こしたの、寝てたから、ペテロが、起きろ起きろって。そして、急いで立ち上がりなさいって言われて、はって立ったら、鎖がね、スパッと切れたんですよ。普通、鎖は勝手に切れないんです。でも、鎖が切れた。教会が祈るとね、鎖は切れるんです。心の中にある鎖、 ある言葉によって縛られている鎖、皆さんの家族にいませんか？そういう人から鎖が切れてほしいと思いませんか？自由になってほしいって、これ怒ったんです、この時。だって誰も介入しないでしょ。鎖が切れちゃった。そして彼は立ち上がった、ね、まだペテロは夢だと思ってるんですよ。幻だと思ってるんですよ。で次はですね、帯を締めて靴を履きなさいって、ものすごい具体的ですね。帯締めて靴を履けって、でその次上着を着て私についてきなさいって。だこれ見てるとね、なんか朝学校行かせる前の家みたい子供に靴履いてもベッド持って早くちゃんともう上靴用意したとか、こういう感じですよ ね、 なんかねすんごく具体的でしょ。で何でも言うかとね、神様ってあやふやじゃないんです。神様ってぼんやりしてないんです。ですから神様ってこっちが真剣に求めていくと具体的に語ってくださるし、分かるんです。なんで信吉先生はアフリカなのって、どうしたらこれかなの。じゃあ信吉先生に神様語られたんですよ。本当というかもしれませんけど本当なんですよ。わかるんですよ。神様って具体的なんですよ。なんで前田さんはカンボジアだったんですか。あの人はもともとフィリピンに来たかったの。でも神様ははっきりカンボジアって示してきたんですね。誰に言われたわけでもないですよ。直接ですよ。祈ったら示されちゃったんですね。なんですね。なんか英語が聞こえてきましたね。でも彼は日本語もペラペラなんですね。でですね、で皆さんですね、具体的に神の方は、この時ものすごく具体的なんですよね。そして外に出て行ってついていくわけですね。でこの段階でまたペトロは、ね、夢だと思ってるんです。ということはありえないことが起こってたんです。ペトロは何で夢かと思ってたら、こんなこと起こりっこないありえないことが起こってたから、あ夢だなと思ってたんですよ。あ 夢見てるんだな、不思議な夢だな、はいはい分かりました、はい、行きましょうってね、って言ってどんなことなのかなって、こう夢だと思いながらやってた。そしたら、ね、どうなったかというと、見つかりのしていることは現実のことだとは分からず幻を見てたと思われたと、ね、そして第一第二の栄書というのは、まあ、門ですね、こう、まあ、なんていうか点検所みたいなところですね、そこを通り抜けていったと、ね、で町に通じる鉄の門まで来るとここを抜けたらもう町なんです。これ一番厳重な鉄の門の鉄門。鉄の門って皆さん一人で開かないんです。この時代自動ドアはない。仮にあっても鉄の門は開かないんです。とはこの時はっきり一人でに開いたって書いてある。聖霊が開けたんですね。で皆さんね、どんな硬い重い門でも開くんです。ある方は自分の前にすごく重い大きな門があって開かないんだと思ってるでしょう。あるいはあなたの愛する人の前になんかすごく分厚いものがあって、はぁーっと思ってるでしょう。でも神が働くと鉄の門は開くんです。この時勝手に開いちゃった、ね、そして鉄の門が開いて、ね、で彼左手に開いたからびっくりしてね、外に出て行って、で通りを進んでいったら御使いが離れたって、もう大丈夫って思ってきた。もう大丈夫見たらパッと天使が離れたら、その時初めて11節でペトロは我に返っていったって、今確かにあったって、ここまで分からなかったんで、夢だと思ってたのに、はっと我に返って、現実だって、助かったんだ、ってびっくりしたんで、ペテロ自体も驚いたんですよ。助かったって。すごいですよね。そして、面白いですね。ヘロドの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた全ての災いから、これ死です。殉教から、私を救い出してくださったのだ。救われたって喜んだ後に次ですよ。こうと分かったので、その瞬間すぐ分かった。ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行ったと。そこには大勢の人が集まって祈っていた。この当時の教会ってのはね、家の教会ですからね、こう建物があるわけじゃなくて家に集まってますからね。まだ助かったって分かった瞬間、あそこで祈ってるって、あそこで祈ってくれてるって、あそこで祈ってるって分かったんですよ。で以前逆があったんです。私ある方から電話もらってね、言われたんですね。木原君、祈りが届かないとって言われたんですね。それでね、いや、その時ね、そのことはちょっとあんまり祈ってなかったん。いやー、参ったなと思って、すいませんってことでね、それからまた祈りしました。で、皆さん、面白いけど、祈りってね、皆さん、あやふやじゃないんですよ。本当に祈ると届くんですよ。私は自分がこうやってお話、説教してる時に、メッセージしてる時に、バック祈りがない、あるかないかってよくあるんですね。もちろん自分自身で祈っておきますよ。もちろん一番ね。その上で、いろんな教会もあるでしょ。同じように説教するんですけど、どの教会も祈ってるんですけど、すごく祈りがこう強烈に詰められてる教会ってやっぱ感じるんですよね。はっきり祈りがあるかないかって。で一番分かるのは海外選挙。海外選挙行った時にね、 バックに乗られてるっていうのはあれよく言うじゃないですか、皆さんやってくださってありがとうございましたって。あれは建前じゃなくて本当に乗りを感じるんですか。言った人は分かります、祈られてるっていうのは本当に神の手を見るわけですね。だからね、祈りって分かるんです。この時ペテロは助かったと思った瞬間、やったーってね、運が良かったとか言ったんじゃないんですよ。あそこで祈ってるって、あそこで祈ってるって、だから神の手が動いたんだって分かったん。それでその人のところに行ったんですよね。で、こういう風になりたいですね。あー、長崎教会で祈ってるって言われたいですよ ね。あー、あそこできっと祈ってくれてるんだってね、今頃あそこで食べてるだろうなとかねなんかいろいろ噂してるかなとかね、そういうの嫌ですねあー、あそこで祈ってるって、こうそう言われる教会になりたいですね。で、この時ですね、ペテロはすぐそう思ったんですね。で、そして行ってみたら、面白いんですよ、これ。行ってみたらですね、その入り口の戸を叩いたんです。その、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家、ポンポンポンポンポンポンってね、ここに私が叩いてるんです。叩いたのこうやって ね、まあ、別に起きてくださいって意味じゃありません。今日皆さん起きてらっしゃいますね。あの、ポンポンポンポンポンポン、ペテロですって叩いたでしょね。そしたらロダーという常駐さんが出てきて、まあ、パッと来てね、開けようと思ったらね、え、ペテロはね、私ですって言ってたんでしょうね。ペテロですって言ったんでしょうね。え、でそれ聞いた瞬間声が分かるわけです。ペテロの声だって。そしたらね、喜びの前って書いてあるでしょ。祈ってる人は嬉しいんです。奇跡が起こった時、例えば山本牧師のお父さんがイエス様を信じましたって言った時ね、すぐメールくださったんですよ、家からね。今受け入れましたって。いや、もう本人も嬉しい、私も嬉しいですよ、祈ってますからね。あの、高齢者のことをかなり今祈ってますので、どこの家族のことも高齢者のことをね。だから、はぁ、ついに使えたって思って嬉しく、思わずもね、伝牧師に転送しました、すぐに祈ってると嬉しいんですよ。祈ってなくったって嬉しいんですけど、違うんです、レベルが。祈ってなくったってハレリアと思うけど、祈ってるとね、なんか涙が出てきたり、本当に嬉しかったり、もうなんかもう、これやっぱり祈ってると特別なんですよ、これは。で、なんね、そういう喜び知ってますか。そういう感動知ってますか。これ祈ったものの特権です。で、この時ね、ロダはね、一緒に祈ったんでしょうね、女中だけど一緒に、ペテロだ、もう嬉しくて、ともあげないでね、みんなのところに、ペテロよ、ペテロよってこう言いに行ったわけですよね。もうお喜びで。そしたら皆さんね、みんなが、ハレリア、ペテロかって言わないんですよね。なんて言ったかというと、とんでもないぞ、これね、15節、彼らは、みんなはですね、ペテロよって言ったら、あなたは気が狂っているって。バカじゃないって、助かるわけないだろうって、助かるようにって必死に乗ってたんですよ。で、ここを説教すると多くの場合ね、不信仰って言われるんですよ。助かるように乗ってたのに、いざ助かってきたらね、気が狂ってるって言ったらね、不信仰なのにって言われるけど、私はね、これそう否定的に取りたくないんです。何かって言ったら、祈ってる人も、怒りっこない、ありえないと思ってるんだけど、祈ってるんです。どうして？ありえっこないと思うけど、神様にしてほしいから。現実に起こったら受け取れないぐらいのことを祈ってるんです。そういう教会でありたい。不可能だと思って諦めないで、お互い自分のこと、家族のこと、友人のこと、もうダメだなんて思わないで、神に向かって祈るんです、教会が。だってこれ答えられた時にね、不信仰って解消ですね。彼らは本気でなって、神様、ペテロを助けてくださいって言ったと思うんですね。実際ペテロがってこう言われたらね、お前気が、なるわけ、ペテロがなんで来るんだ、気が狂ってるよお前って言ったんですね。これとんでもないけど、考えてみたら、必死に乗ってるのにいざ来たらそう言うってことは、絶対ありえないことに向かって乗ってたからそうなったんですよ。まあ、うんと分かりやすい例え、ちょっと変な例えだけど、ね、宝くじ当たりますようにってね、あのね当たったらね、嘘つけっていうようなもんですね。ありえないってことを祈ったわけです。分かりますか。ちょっと例えが良くないけどね、何かって言うと、これはそう。そしてしかもですね、これ、ね、面白い。でもこのロダがね、引かない。いや、本当にペテロだって言い張ったの。ね。そしたら、それは彼の見つかりだって。妥協してね、あ、分かった分かった。じゃあ見つかりだ。もう誰がいるんだろう。天使とか言ってね。ここまで信じないのかって言う。でもここまで信じないぐらいのことを彼らは叫んで祈ってたんです。今、長崎教会祈ってるでしょうか。不可能に向かって。お願いがある。あなたの不可能を教えてほしい。私は祈りたい。不可能に向かって、あの人救われたらもう最後って思いたくなるような固くならない人、 これも治らないと思うこと、これも不可能だと思うこと、昨日天狗の話をしましたけど、もうあの人とても天狗行きそうにないと思う人、神に不可能なんてないんです。答えられた時、本当に答えられたのって思わず言ってしまうぐらいのことを教会は神に祈るんです。使徒行伝の時教会は祈ってたんです。ペトロという使徒を捕まえられた時彼らは祈ってたんです。不信仰というよりも神様は不信仰と言わずに祈ってるその姿勢自体を信仰と見てくださって天使を送って奇跡をなされた。助かれたペトロ自身が最初夢だと思って受け取れなくて、祈ってた彼らもやってきたら最初受け取れなくて、つまり誰もそんなこと起こり得ないと思ってることを神様はしてくださった。なぜ？彼らが祈ったからですよ。じゃあその頃は信仰を見せていたかというと、見せてないでしょ。だって怒った時に受け取れないんだから。でも彼らは祈ってたん。だからね、リバイバルが始まったっていう言葉が与えられたんです。あれ、いよいよもう始まった、始まるんじゃなくて始まったって言葉が与えられたん。はっきり性能が違うと違うんですね。これから技が起こってまいりますけど、その時にね、奇跡に向かって一人で祈るって言いません。だから一人で祈ると続かないから、教会に来て祈ると、一人だと不信仰っていうか、まあ、祈る力を失ってしまうから、その時ね、自分は信仰がないとか力がないと思わないで、新約時代一人で戦い抜くことは不可能です。だって聖書が教会を通して働いてるんだから、これが原則なんだから、聖書の原則から外れてできませんよ。身体の教会で共に乗るときに神の手が動く、奇跡が起こるんですよね。 2,3 週間前だったと思いますが、先週か明かしてもらったのかな、3週間前かな、あの横田由美子さんの明かしてもらいましたね。お母さんがね、金曜日だったかな、3週間前の連絡入ってきてね、デイケアから早急に搬送されたと、救急搬送されたと、そしてある病院に入院したと。で先生に呼ばれて、ちょっと危なくて、会わせるべき人には全員会わせておいてくれと言われたということで会ったわけですね。で日曜日の朝来れなくて、夜やっと人段抜きだから来られて、まあ、ちょっと報告してもらったの。みんなが祈るから報告してくださいってね、明かしても報告してくださいって報告してもらったら、あの由美子さんが途中でね、泣きじゃくり始めてですね、もうしばらく、いつか、ね、もういつも死んで天に帰るんだけど、もうしばらく待ってくださいって、ね、あの祈ったですって言ったんで、みんなで祈りました。で月曜日は私と妻に行ってお城に祈りました。で教会のみんなも祈りましたね。そしたらですね、言ったように言った時ですね、足をパタパタと動かしたんです。足が動いてるってね。その時こう祈ったら、ね、手も動かしたんです。わあ、で最後帰る時にね、お母さんまた来ますね、教会で待ってますよ、一緒に出会いしましょうねって言ったら、はいって言ったんですよね。意識あるかないかわからないけど、はいって言ったんでびっくりしたんですよね。へーって言ってね、それで帰ってきたんですね。でそこからですね、熱は下がらなかったんです、ずっと。で熱が下がらないと危ないって言われ続けたんです。と熱は下がらなかったけど、どんどん良くなっていって、つい熱が下がって、それでずっと流動食だったのに、あの点滴だったのに流動食になって、ついに食べれるようになった。それで彼女が耳元で一生懸命神様に賛美してたら、そのうち一緒に歌うようになって、で一緒に歌うんだけど、調子が違って全部演歌調だそうだった。でも演歌調で歌ったんだってメールが来ましたよね。でその時何かというとね、奇跡ですよね。で今退院して元気になりました。いつか天に帰りますよ、間違いなく、ね、それは間違いなく帰ります。その時が来れば帰ればいいんです。でもこれは恵みですよね。あれはっきりした教会の祈りだと思っています。で教会の祈りってね、奇跡をもたらすんです。で皆さんですね、いろんに縛られてる人いるでしょう。躁鬱病だったり、統合失調症だったり、ね、パニック障害だったり、対人恐怖症だったり、不眠症だったり、今コロナまですごく多い。あれは病気で、ね、心は元気だけど病気で縛られていて自由じゃない人、そういうわけじゃないんだけれども、何か知らないけれども、なんかこうきつい人っているじゃないですか。だからね、教会が祈るとね、解放が来るんです。奇跡の手が伸びるんです。で特に今ね、霊的に縛られている人はね、日本多いんです実は。でもね、神様今はっきりアグロイダーを開始しなさいって言い始めてるから、これから解放が始まります。どうぞ皆さん主に期待してほしい。日本の教会あんまりアグロイダーをやってこなかったんだけど、これから始まっていきますのでね、主に期待してほしいというふうに思いますね。そのことが書いてあるんですね。で、あのペテロが叩きつけていると、彼らがついに16節門を開けると、ペテロがいたので、この後非常に驚いたって書いてある。びっくりだと思うんですね。彼らは 本当にペテロだって、本当に助かったって、まあ、祈ってたんだから助かったらね、晴れだって言えばいいんですけど、ちょっとあんまりありえないこと祈ったから本当に答えられたってすごく驚いたけど、この後彼らはね、神には何でもできるんだって思ったと思いません？神には不可能はないんだって、その本当に心から信じれたと思いません？こういう非常に、この非常に驚いたって、これ短いけど非常に驚きたくありませんか？私はこういう驚きを体験したい。非常に驚いたって、へーっていうね。で、私は山本牧師のお父さんが先週日曜日ね、父の日に救われたでしょ。一行だけなんですよね。今お父さん受け入れましたってさらっときたけど、パッと見るとき、へーってこうちょっと驚いたんですよね。帰ってきたとき本当なのとか言ってですね、で、明かしてもらったら本当でした。ああ、まあ見事ですよね。で、なんですね、明らかに神の手を動き始めてるんですよ。どうぞ、あの、御からの教会で神に向かって祈りましょう。不可能に向かって諦めないでいましょう。もちろんね、みんなに言えないこともあると思うから、その時はみんなに言う必要はありません。でも神に向かってみましょう。病気であっても、心の問題であっても、全く違うことであっても、神に向かって祈る時に神様はそれに応えてくるんですね。で、今問いが変わったんですけど、この奇跡をね、共に見ていきたいというふうに、あの、思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。はっきりと時代が変わって、非常に神様の働きが強くなってきました。一方で世の中は非常に厳しい暗い時代に移ってきています。この時に私たちが本当に誠の神様に目を向けて、この方に祈り、御からの教会で共に祈り、神の奇跡を、神の勝利を豊かに力強く見ていくことができるように助け導いてください。答えられた時に驚いてしまう、正直言って答えた時に本当なのって言ってしまうような、不可能に向かってもっと大胆に私たちが祈ることができるように、ありえないと思うことに向かっても神様に向かっては祈ることができるように、そしてその奇跡を共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいんですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めましょうってください。主はその願いと求めに応えられます。天父様、一人一人の心を、一人一人の体、一人一人の問題に応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。その願いと求めに応えてください。ここにいる方、家族や友人、豊かに御手を伸ばしてください。イエス・キリストによって癌よ、完全に消えてなくなる。イエスによって見る、がん細胞、がん、エスによって見る、がんのあぐれ、その人の力、出ていけ。また、脳梗塞の後遺症、イエスによって完全にあっさりよ。股関節、足の痛み、膝の痛み、関節の痛み、イエスによって見る、あっさりよ。なんか、夜眠れない方、不眠の霊、この霊を金立ち切ってください。不眠をもたらしている足聞かれた霊、その人とその家族のうちに働いているこの汚れた霊の力を完全に断ち切る。あと、恐れを取り除きなさい。全く愛を、恐れを締め出します。シャローム、主の平安、主の愛をその人に添えてください。主の愛と主の平安を添えてください。バラバラバラバラバラ。そして、どうぞ恐れを全く取ってください。恐れを、その人のうちから消えてなくなれ。シャローム、シャローン、シャローン。アラブラブラブラブラブラブラ。アラブラブラブラサンドラサンドラサンドラ。迷ってる方がいて、迷ってるんですけれども、こっちは神様だなと思ってるんだけど、なんかそれをすると、その後大丈夫かなってすごく心配してるんですけど、神様だなっていう思い、その思いを大事にしなさい。あなたは踏み出すまで何も変わりはしませんが、あなたはそれを踏み出していくとき、失うのではなくて、あなたは豊かに受けるということを経験するでしょう。与えるものが受け、過げるときに受けるということを、私はあなたに教えたい。促しがある、その促しに素直に従いなさい。私はそのとき、私の大きさをあなたに教えようと言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。なんか引いてる人がいます。神様に促されてるけど、まあ、ちょっとってこういろんな意味で引いてる。引かないで、神様の流しのことは、その失敗したらどうしようとか、そういうことを考えないで、失敗したら神様が追ってくれます。 気にしないで、神様のなんか促しがあることは踏み出していきなさい。うまくできなかったらどうしよう、ある方は続かなかったらどうしようと思ってますけど、続くか続かないかってことは問題ではなくて、神様の流しがあることに一歩踏み出していきなさい。そして次二歩踏み出していきなさい。そうやっていくときに主の助けと主の恵みをあなたは体験するとおっしゃいます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お賛美します。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。